種ラジ。一週間お疲れ様でした、
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。あの時何を喋ったか、なんであんなことを言ったのか、この1週間の記憶を紐解きます。まずは暮らしの1週間、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、もうすっかり暑くなり、なんかもう梅雨の気配すらねあるような、雨が結構降ったり湿気が多くなったりっていう時期になってきましたけれども、
はい、
僕はといえばですね、先週からまた運動みたいなことを始め、リングフィットアドベンチャーをやりとか、腹筋背筋やりとかっていうのを始めたんですけど、
はいはい、
まあそれと合わせてなんか、周りをね歩いたりとかっていうのをやっぱ毎日やって、あ違うな、動く日と歩く日みたいな感じで
分
けてやったりとかするんですよね。
はい、
家でやるときはリングフィットアドベンチャー、もしくは腹筋腕立て、背筋スクワット、あとはなんか肩の上でなんか上げるみたいなものをやったりとかっていうのを、
欲張ってますね。
はい、毎日やったりとかして、なんか筋肉痛ができたりできなかったりみたいな毎日を送っているので、はい、まあ、これでうまくねまた免疫をつけて、変な病気にかからないようにできればいいななんてことを思っておりますが、ポンさんどうでした？
相当あれじゃない、鍛えてる感じじゃないのそれ。大丈夫、そんな突然やりすぎちゃって。だって外も歩いて、うち、ん、に帰ってきたらリングフィットやって腹筋や
って。あ、じゃないです、じゃないです。だからさっき言ったように、日によってっていう感じです。毎日運動はしてるんだけど、
はい、
動く日と歩く日。
聞こえましたよ。
を、なんかうまく分けてるみたいな感じですね。
じゃあそんな、まだムキムキにはなってないのかな？
なるわけないでしょ。舐めんなよ。
いやいや。
筋肉舐めんなよ。
いやいや、筋肉は舐めんじゃないですけど。
筋肉舐めてる。
おじさん、
一週間でそんなムキムキになるって、はい、筋肉を舐めてるわ、あなたは。
なんで筋肉側に立てるんだろうね。
うん、筋肉様、筋肉様を、筋肉心を舐めてるわ。
何回言えばいいんですか。ですね。
はい。
僕は、先週はちょっと残業らしいもの、久々ですよ、残業っていうやつやったのは。
いや、残業の概念ないでしょ、フリーランスに別に。
いや、なんかほら、ちょっと会社さんに行ってね、仕事してるもんですから、
う
ん、まあほら、一応何時ぐらいまでって決まってるんだけど、ちょっと忙しかったから、いやーなんか、いや言うとね、まあちょっとあんまり長くなるとなんですけど、はい、結構僕、若い時は、終電とかまあ、全然普通っていうか、もう、連日終電みたいな日々やってた。
これも新卒時代とかそうでしたよ。うん、全然ある。
だからね、今の人にはもう信じられないって感じだと思うんですけど。
そこでもないと思いますよ。まだまだ全然残ってると思いますけど、
ね。マジで？終電毎日だよ。
うん、あるんじゃないですか、若い頃は。まあ、業界にもよるかな。
うん、そう、いやいや、業界にももちろんよると思うんですけど。
僕お世話になってる社員さんとかそんな感じですもん、今。
あ、今でも。あ、うん、むしろあれだよね、新卒よりこう、社員さんの方、ちょっと行った人とかの方が大変だとかも聞きますけどね。いや、
新卒もそうですね。うん、どっちも。
う
ん、逆に中堅というか、間がそこら辺うまく処理できる感じはあるかもしれないですね。
あ、逆なんだ、俺のイメージと。テレビ局とかね、うん、AD さんとか若い人は返して、うんうん、中間管理職になると帰れないなんて話をよく聞きますけど、うん、ちなみにオレンジさんのその業界ってのは何、出版なんですか？
あ、IT なのかな、わかんない。なんかよくわかんない業界です。
わかんないことないと思うけど、
うん、
まあ、インターネットになんか配信するようなサービスってことと
かとかいろいろやってますね。
そうなんだ。いや、まあなんで僕も昔はそうだったんですけど、あんま最近なかったんだけど、最近残業があって、いやー働いてるなーってちょっと嬉しくなったりしてるんですけど、
うん、
まあでもやっぱほら遊べないじゃないですか、なんか、
うん、
うっくつが溜まるというか。
うん、
だからそれの反動で、ちょっとね、下北方面に行きまして、1万歩ぐらい歩いてましたね。
うん、
っていう感じですよ。はい。
強。なるほど。反動としての下北沢ということですね。ちょっと世代がずれてる気もしますけど、まあいいですよね、そこら辺はね。
世代がずれてるってどういうこと？
反動として下北沢を捉えるっていうのはなかなか今の若い世代にはあんまないと思う。
いや、反動ってその、やはりあの、残業の反動でってことよ。別に、俺がなんかその、怒りを込めて下北行ってるとか、そんな、
パンダカルチャーみたいなものを目指して、今、ポンさんはじゃあやってるってことですね。
いや、違う違う違う。残業で、鬱屈したのが反動で出たっていうだけで、別に、下北じゃなくてもいいんですよ。どこでもよかった。なんでそう捉えるかね。はい、まあそんな感じでございました。
う
ん、
はい、ありがとうございます。続いて番組の聞きどころを付け足しツッコミを添えていく番組の1週間です。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください、うん、まずは週の初めの雑談コーナー種枕ですね。今回はあれですね、三浦半島の映画、水族館がね、なくなっちゃうという話であるとか、難民問題の話、あとは暴走族とインスタグラムなどのお話をしました。続きまして種助ですね。今回は映画で背景永田町、そろそろ音楽をやめようと思うなど、あとはネットフリックスのね、オクトパスの神秘、これも面白かったですなどなど紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回はドラマと敵と権力者とと題しまして、ドラマにおける敵であるとか権力者の描写について、一見のカラスなどを紐解きながら紹介をしました。続いて、丁寧な雑談ですね。今回は風呂の習慣、なんかそれぞれの風呂の入り方やら何やらについていろいろと雑談をしました。大
した話なんです
よね。続きまして、30分読書ですね。今回は親も子も勉強になる漫画スペシャル理系編と題しまして、ドクターストーン働く細胞地地球の運動についての監督編、そして、新たに読み始めました大奥など、また新たな、ね、別の勉強になる漫画スペシャルというところで30分読書を始めまして、ポンさんの方からラジオにも程があるという本を3分読書で紹介してもらいました。最後メディア覗きですね。今回は徹子の部屋という番組を題材にして、徹子の部屋のね、見方みたいなものをポンさんにいろいろと紹介をしてみましたが、一週間振り返ってボンさん聞きどころつけたしなどいかがでしょうか。
国際報道2021っていう番組、
はい、見てますよ。
BS でやってまして、
うん、はい、
で、あとまあワールドニュースとかね、 BS では NHK でよくやってて、
うん、あと世界のニュースキャッチとかね、朝やってますね。
そうそうそうそう、なんかね、最近海外ニュースをまあ時間がある限り見てるんですけど。
うん、
いや、なんかこうパレスチナの問題とかさ、ミャンマーの問題とかさ、うん、まあ、アメリカの問題とか、さまざまなこう、まあ、あと最近台湾とかもねちょっとフィーチャーされてますけど、
うん、
いや、まあ、特にそのパレスチナのことが、ガザ地区のハマスがとかさ、全然わかんないなとか思いながらさ、うん、まあ見てんだけど、
うん、
なんか自分がこういうことを消費してる感があって、ちょっと反省したりしてる、
うんうん。
なんかもちろんね、大事なニュースなんだから見てんだなぁと思いつつ、やっぱり結構遠いところから見てる。で、ね、もう言い方悪いけど、日本のコロナの話とかもうバカバカしいやとか思ったりなんかして、海外のニュースだとかって見てんだけど、うん、なんか俺は逆にニュースを消費してんのかなぁなんてことを、ちょっと今週は思いましたね。
うん。
森さんどうですか？
そうですね。ニュース消費してると言われると難しいというか、それ以外の国内ニュースも含めてニュースを見て何かしら僕らができているかっていうとやっぱり疑問ではあって、そこら辺は消費じゃないやり方って、まあ僕はなんかツイッターとかいろいろ発信するとか、署名活動が動いていたらそれに賛同するとかっていう動きはあるとは思うんですけど、
うん、
なかなか、うん、消費以外のことってどういうことなのかなって難しいなとは思いますが、
うん、まあ、知るだけでもねいいことなんだけどね、知るだけでもね大事なことがあるんですけどね、
うん、と思いますけどね。知らない人も全然多いだろうし、ただ知ってそこから先あんまり調べない人もいるだろうしっていうことを考えると、一回知っ って、さらにね、なんか複数のニュースサイトとかを見て、どんな動きなのかって把握しておくっていうのも、まあ一つだとは思ったりしますし、あとはまあなんか最近ちょいちょいね、なんか、国内の、まあ目に見える形としては支持率の低下みたいなことではありますけど、まあ今までもね、何回も何回もあった話ではありますが、日本国内において言えば、ちょっとなんか空気が変わってきているのかなという感じもあったりするので、このタイミングでね、また何か動きができればいいなとは思っているんだけど、それの口火を切るのはさ、どこになるのかっていうところをちょっと、楽しみにしているところではあったりしますかね。ほい。で、他の回で言うと、週刊ドラマ語りですね。今回はドラマと敵と権力者とというテーマで、これなんか結構この数回ぐらいはまあテーマ設定をして、ドラマと何らかの関係、その中の要素であるとか、外的なもののつながりとか、なんかそういうものをいろいろとテーマとして持ってきたんですけど、今回結構準備段階でもこれまとめるのが結構難しくて、敵とか権力者みたいなものが確かにいることは事実なんだけど、そこら辺ってよく分からなくなっている時代になっているよねっていうことがありつつ、ただまあそのうまくまとまらないなりにこういう要素を考えておくことは必要なんだろうなと思ってはいたりするし、なんかこのテーマを持ってくることによってね、僕が想定していたのとまた違うようなポンさんの考え方みたいなものを聞くこともできたりするので、まあまとまらないからやめようじゃなくって、まとまらないなりにこういうテーマをまた持ち込んでみようかなということをある種勇気づけられたような回ではあったかなと思ったりしましたかね。ポンさんどうでしたこの回。
いやまあ、直近で今ここにある危機と僕の好感度についてを見まして、最新
回、はいはい、
いやなんかね、本当その正義と悪とか敵みたいな話で言うと、もはやそんなレベルでもねえのかなっていうか、やっぱその現実の複雑さとか、もう今回は、いや本当によく取りまとめたなという感じはしたんですけど、まあね、コロナと、それこそこう、なんていうか、
東京五輪
とか、ね、情報公開とかね、そう、五輪とかそういうふうなことがこう、いろいろ、うまく、ミックスされてんなと思ったんですけど、だからね、なんか、なんとなくこう、放送中に敵の扱われ方がどんどん変わってるっていうことを言った記憶はあるんですけど、もはやそういうことじゃない、段階でもあったりするのかなとか、やっぱ現実のね、複雑さをこう、どういうふうに捉えるのかっていうあたりがあるから、だからヒーローものとかも、まあ本当大変っていうか、もう別ジャンルになっているのかもしれないなとか思うよね、もはやね。ま
あ、究極だから庵野秀明なんじゃないですか、自分自身の過去との戦いみたいなもんなんじゃないですか。
まあね、どうすんだろうね。なんか庵野さんの仮面ライダーもちょっとそういう意味では気になりますけどね。
エヴァになるのかな。おい、他の回ポンさんいかがでしょうか。
そうですね、まあ、漫画の回ですか、テーマがさ、親も子も勉強になる漫画スペシャルというこの、まあ、ごめんなさいね、俺の偏見ですけど、タネラジリスナーとこうつながるのかなっていう感じもあるんですけど、
いやいやいや、つながるでしょ、何言ってんですか。
どういうこと。
親御さんがいらっしゃる方もあのメインリスナーとして僕は把握してますし、あ、親御さんじゃねえ、お子さんがいらっしゃる方もね、
はいはい、
全然ターゲットですよ。
そう、なんかターゲット感で今までさ、あんま考えてたことがなかったから、
さすがに聞いてくださってること全く想定してなくはないでしょ。
いやいや、全くはないけど、いや、そのどんな風にそのオレンジさんがこの、読んでるのかなっていう感じで言うと、僕なんかその勉強って感覚がその最近こう薄れる部分と、あと、まあ勉強したいなって思うことなんかもあって、その濃淡があって、そのやっぱ従来学生の時にしてた勉強感っていうのが、なんかこうどう掴んだらいいか難しくて、だから時々無理やり E テレの高校講座とか見たりしてるんですけど、で今回って割とそういう面大きいじゃないですか。こうなんか、割とこう基礎的な、本当に学生の時の勉強みたいな感じ の要素もあったり
するので、まあ僕のピックアップの基準は高校の科目ですからね。今回で言うと生物科学物理
はい、
地学
か、まさにそういうことなんだよね、うん、そうだからなんかそういうものを取り戻すという意味では、まあ、漫画ってのはまあすごく教科書的だけど実にそう、うん、なんか入りやすいのかなっていうかねいうふうにまあ思ったりはしましたね。
うん、うん、ありがとうございます。あとはメディアのぞきね、徹子の部屋の回はもう内容としては全然僕も知らないことだらけだったので面白くて聞いてたんですけど、なんかいくつかこうですね過去の放送回をこのタイミングで聞いてみたんですけど、
うん、
なんか僕徹子の聞きたいことにあんま興味がないというか、まあ、分かんない、うん、聞いた回があるかもしれないけど、あんまりこうなんか話の内容的になんか入り込めないんですよ。そういう人はどうすればいいですか？
まあ、一応この僕の回でお伝えしたかったことは、話の内容は聞かなくてもいいっていう、うん、ことなんだよね。原則としては。はい、そうそう、はいはい。だから、なんていうか、情報を仕入れたいっていうふうな見方をするんだったら、やっぱ徹子の部屋は向かないと思うよ。う
ん、ああ、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。
石原裕次郎がタバコ食い揺らせながら、
うん。
僕はね、って言ってるのを見るのが肝であって、
その、
なんかその、ね、この、うん、何、こういう風な時にこう、ご苦労されましたねっていう、その情報を、もちろんファンの人は知りたいのは知ってもいいけど、
うんうん、
中身そのものを見ようとしちゃうと、それだってさ、自分と全くこう焦点の合わないゲストが大量に出てくるわけだから、うん、面白くないと思うんですけど、その、うんうん、なんか、やりとりとか、あと、もし、このね、おじさん、おばさんたちの中に俺がいるとしたらさ、これどういう顔して俺聞けばいいかな、うん、みたいなさ、そういうシミュレーションしたら、中身じゃなくて、うん、この、徹子さんの顔色とか見るじゃん。あ、うんうんうん、ちょっと盛り上がって、あ、全然死んでるとか、そういう風な見方が、多分、まあ、僕らのリアリティで言えばあるのかなとは思いますんで、
うんうんうん、
まあ、内容にあんま気を使わなくてもいいんじゃない？
あ、じゃあもうやっぱフワちゃんはフワちゃんでは、なんかフワちゃんは悪い例みたいな話出てきましたけど、フワちゃんはフワちゃんなりの作法みたいなものを見ればよかったってことなんですね。
そうそう、フワちゃんがどうやってここ切り込もうかとか、ここ行こうとしてるけど行かないとか、なんかそういうやっぱこう、うん、間合いとか立ち筋みたいなところを、
なるほどなるほど、
見るっていう方が、まあ、僕、そうだからもう時々徹子の部屋音なしで聞いたりとかね、聞いたり見たりとかしてますよ。
なるほど。なるほど、なるほど。それはいいこと聞いたな。それでいいんだ。
うん。内容とか見ようとするとね、なんかちょっと難しくなるかもしれません。うん、まあ人によりますけどね。
なるほど、なるほど。いや、田村正和さんの回とかやっぱよかったですよ。うんうん、おっしゃる通り、やっぱり時々古畑になるなっていうのはちょっと思ったんですけどね。
う
ん、
俺もずっと手の動き真似してたからね。面白かったですよ、う
ん。ありがとうございます。はい、タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってください。それではタネラジ今週の1曲です。ポンさんお願いします。
はい、今回は下北沢ね、東京の下北沢に行ってきた記念ということで、
はい、
まあ、お前の記念なんですけど、すいません。うん、遠藤健二さんという、
はい、
純音楽家、もうね、お亡くなりになってしまいましたけども、うん、遠藤健二さん、僕は結構好きで、うん、まあ、まさにこう、なんていうんですかね、まあ、ロックな曲も、たくさんあるんですけど、
うん、
ウクレレをね、僕、まあ、弾くんですけど、
うん、
遠藤さんがね、ウクレレの曲を何曲か作ってるんですよ。CD 入れてて。
意味ないの。
で、その中で、ねえ、ちょいとそこ行くお嬢さんという、
うん、
これ由来調べると結構、ってなるんですけど、まあ、それはちょっと、ご自身で調べていただければいいんですけど、曲はすごく楽しい感じの曲なので、うん、女の子ナンパするみたいなね、なんかそんなことを、こう、爽やかな、曲調で、歌っている曲なんですけど、まあ、これを聴きながら、うん、まあったかくなってね、街、のことを感じながら、まあ、もしよければ、まあ、街中で聴きなり、聴いたりね、しながら歩いてはいかがかなということで、遠藤健二さんのね、ちょいとそこ行くお嬢さんを、今週の曲としたいと思います。
はい、ありがとうございます。種メガネ以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
下北のボーナストラックにはもういっぱい人がいました。まあね、オープンエアなので大丈夫かとは思いますが、でもやっぱり若いっていいよねと、年寄りを思ったりしたりしております。ポンでした。
タネラジ、また。